皆さんこんばんは。なかなかステージに物々しい雰囲気が立ち込めているかもしれません。井上先生から、名付けられましたオールブラックス私たちは東京キリスト教大学の学生と OB です。この賛美の、バンドを通して本当にこう、神様に賛美を捧げていきたいと願っています。今夜は TCU ナイトと銘打ってオープン礼拝を構成しています。このバンドメンバーと、そして、証しをしてくださるデイガ・ロドニー神学生、そして井上直子先生も、TCU の、東京キリスト教大学の、OG であります。このオープン礼拝をこの、TCU のメンバーで、奉仕しつつ、本当に神様を讃えていきたいと思っています。私たち、実習神学生、私と、福作優也君、優也神学生、関谷祐介神学生、デイガ・ロドニー神学生は、ロドニーは違いますね。3人は今日で、最後の礼拝の奉仕となります。本当にこれまでの実習、1年間の実習に感謝しつつ、感謝を表しつつ、神様を褒めていただいていきたいと、願っています。それでは、詩編100を、持って、主に賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方お立ちください。共に主を賛美していきましょう。
しつつ大庭に心合わせ臨在に入れ、主は慈しみ深い、恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。
我らは主のもの、
我らは主のもの、主の民、その 知れ主こそ神、
では証しの証しとメッセージの前に、満たしてくださる方を賛美して、主の前に心を整えていきましょう。一言礼拝のためにお祈りいたします。愛する天の父なる神様、このオープン礼拝の時、あなたに心から礼拝を捧げられるこの恵みに感謝いたします。 主よ、私たちは飢え渇いて身元に来ました。どうかあなたの御言葉をください。主よ、どうか私たちを生かすその言葉を私たちが本当に心に受け止めて、そこから新しく生まれさせてくださって、そして力強くこの地であなたの福音を述べ伝えていくことができますように、主よ、どうか証を取り継いでくださる、証をしてくださるドゥイガ・ロドニー神学生をどうかあなたの霊で強めてくださってお用いてください。またメッセージを取り継いでくださる井上直子先生にもどうかあなたが霊で満たしてくださって、その言葉に力を与えてくださって、あなたの言葉を力強く宣言することができますように、主をまた聞く私たち一人一人の心もあなたが整えてくださって、心の奥底に御言葉を刻み込んでください。このひととき感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。
皆さん、こんにちは。じゃあ、新学生のドゥイガ・ロドニーといいます。今日は TCU ナイトということで、こんなに多くの人が来てくださってありがとうございます。でも正直言うと今めっちゃ緊張してバクバクしてます、はい、人前が苦手なのでちょっと緊張する部分はあるんですけれども、まあ、僕の証を聞いていただければ幸いです。では証させていただきます。まあ、今回このような時間を作っていただいてありがとうございました。私は幼い頃からこの恵み教会に来て、神様を賛美し祈り御言葉を聞く、そんな日常を送っていました。高校の頃は土浦離れ、島根で生活していました。愛心高校では多くにクリスチャンの仲間が増え、一緒に賛美する時間や祈る時間が増えました。私は神様に感謝しかありませんでした。そんな自分が高校卒業後にどの大学にしようと悩んでいた時がありました。である人からロドニー TCU 東京キリスト教大学はどうと聞かれ、でも自分は幼稚園の先生になることを目標していたため、TCU に行くことは考えられませんでした。それでも親と進路選択を考える中で、クリスチャンの学校に行きたいという気持ちがだんだん現れ、クリスチャンの学校を探し始めました。いろいろクリスチャンの学校を探したものの、ふさわしい学校が見つからず、残ったのは TCU だけでした。このことを本先生、井上先生、明ちゃんやその他の人に相談する中で、ある人からこんな風に言われたのを覚えています。TCU はロドニーにとってとっても似合う学校であり、たくさん神様を学べるね。自分は牧師になる考えを持っていなかったので、ものすごく複雑な気持ちを感じましたが、その中で TCU を受験し無事合格することができました。合格が決まった時、本先生がとても喜んでいたことを覚えています。 TCU に入るにあたり、私は迷いなく恵み教会を実習に決めました。愛心高校を卒業すると同時に、教会で何の奉仕をするのかを考えていましたが、自分はやはり、CS だなと思いました。ある日ひむちゃん先生から CS の奉仕はやらないかと誘われ、迷いなく CS 奉仕をやりますと言いました。で、自分が特に、2年間成長したことは CS のメッセージです。もともと自分は、メッセージの大の苦手 であり、その日、自分が新学生として初めてやったメッセージはとんでもなくひどいメッセージだったことを覚えています。その日、ひむちゃん先生に呼ばれ、今日のメッセージどうだったと聞かれ、全然メッセージできなかったですと答えました。でもその時先生は僕にこう言ってくれました。 あ、自分も初めてメッセージしたとき、かなり失敗して、絶望したんだ。誰にでもうまくいかないことがある。それが人間だからと語ってくれたのを今でも覚えています。自分は低学年の奉仕だったので、毎回メッセージを作る上で、どのように伝えたら分かりやすいのだろうと考えながら原稿を作っています。少しでも正確に伝わるようにじっくりと準備します。メッセージ本番になるととても緊張するのですが、何よりもまず子どもたちにメッセージを届けることができるように祈ってメッセージを語ってきました。メッセージの奉仕をやって思うことがたくさんあります。自分がまだ小学生だった頃、いつもふざけてばかりで真面目にメッセージを聞いていたことがありませんでした。昔は本当に CS の生徒たちを困らせていたことを思い出します。今の CS の子どもたちは、私とはまるで違っていて、メッセージに対して多くの質問があり、とてもすごいなと改めて思います。私もこんな風に、素晴らしい CS の推しができてとても嬉しく思っております。TCU 2年生になり、今年は特に素晴らしい新学生に囲まれながら一緒に奉仕できたことが一番の喜びでした。最初の1年目は本当に毎週の、奉仕がしんどくて大変な日々を送っていましたが、2年目になって、神様は素晴らしい3人を連れてきてくれました。それが自分にとって大きな望みを生み出したと思います。3人は全員4年生で、私からすると大先輩だったので、初めて会うときはかなり緊張していました。しかし、この1年間の間、毎週 TCU から教会へ向かうときも、教会から TCU に戻るときも、メッセージの分かち合いや悩み相談など、4人でたくさん話すことができました。改めて、この素晴らしい仲間と今日でお別れだと思うと涙が溢れ出します。もう1年恵み教会に来てほしい、そう思うぐらいあっという間に1年が過ぎました。そんな私たち4人は共通していることがあります。まず私たち4人はみんな TCU 生です。しかしそれよりももっと大事なことは、みんなが神様を信じていろんな人に福音を届けられるということです。福音を伝え続けることはとても大事なことだと思います。自分自身、先々週の金曜日に千葉ニュータウン駅で賛美を届けに行きました。そこにも新学期のゆうやくんも一緒に行きました。この賛美一つ一つを通して、私たちは賛美を聞いてくれている人たちにも大きな愛が注がれていることを感じることができました。賛美と一緒にトラクトを受け取ってくれる人たちの上にも大きな愛が注がれており、神様が共にいてくださることを私たちにとても大きな喜びとなりました。ここにいる皆さんもぜひ職場や学校などで福音を伝えてみてください。その福音によって一人でも神様を信じる人が出てくるように祈りましょう。必ず神様が助けてくれます。この1年間本当に私、楽しくあっという間に終わってしまいました。3人の新学生は今日で新実習を終えますが、私は3月まで恵み教会にいます。そして4月からは、違う教会に行くことが決まっています。私は2年間この恵み教会で、実習をし、ここでいろんなことを学びました。この学びを通して新しい教会でも奉仕を頑張っていきたいと思っています。おととしに、本先生に教会を変えたいですと希望を伝えたことがありました。その時自分がなぜ他の教会に行きたいかという理由が見つかりませんでした。本先生はその時、神様に祈って本当に自分が行きたいかどうかを神様に聞いてみなさいと大事な言葉を私に語ってくれました。 それから私は毎日祈り、導きを求めていました。そして祈った後でようやく神様が私に他の教会へ行っていいよと言ってくださり、私はそこで他の教会に行くことを決め、本先生に本当の気持ちを伝えてみました。その時ものすごく自分は緊張していました。もしまたダメだって言われたらどうしようかと悩んでいました。しかし本先生は私の決心を受け止めてくれました。そして他の教会でもロードニーはロードニーらしく頑張ってきなさいと言ってくださいました。私は新しい教会でもたくさん学ぶことがあると思っています。その学んだことをめぐみ教会に戻ってきた時に生かすことができるように頑張りたいと思いますので、皆様にも祈っていただけると本当に感謝です。私はめぐみ教会が大好きです。10年間本当に皆様にお世話になりました。他にも言いたいことはたくさんあるのですが、時間の関係上ここまでにしたいと思っております。気になった人はオープン礼拝後に私に声かけてください。長期休みの時にはまた戻ってくると思うので、その時になったらまたよろしくお願いします。本当にありがとうございました。
皆さんこんばんは。よろぶあにはせよ。ロドニーが立派になってとても嬉しく頼もしく思っています。조금만한국어로인사드리겠습니다。ほんの少しだけ韓国語でご挨拶をさせていただきます。오늘의오픈예배는대방교회로부터김목사님부부와코이노니아위원분들도와주셔서함께합니다。今日のオープン礼拝は대방교회からキル先生ご夫妻、코이노니아委員の方々もご一緒です。진심으로환영합니다。心から歓迎します。그리스도안에서우리가이렇게함께예배할수있음을하나님께감사드립니다。キリストにあって私たちが共に礼拝できることを神様に感謝いたします。오늘은 TCU ナイト입니다。今日は TCU ナイトです。ベンドメンバード TCU へ신학생그리고졸업생입니다。先ほどもお話がありましたけれども、バンドのメンバーは TCU の新学生とOG です。私は OB です。私は OG、 オールドガールです。모두조금サントゥタゴミロチカンモチンチョンニョンドゥ입니다。皆さん若くてフレッシュで頼もしい素敵な青年です。저는井上直子라고합니다。私は井上直子と申します。아줌마아줌마이지만29년전에 TCU 를졸업했습니다。오바산ですが29년前にすごい昔ですよね。 TCU 를卒業しました。제남편井上さとし도 TCU 에서톤찬생이었습니다。夫の井上さとし先生は TCU の同級生です。 TCU 에서배운것받은은혜는많이있지만올해테마송이기도한하나님과의격도이라는것이그중하나라고생각합니다。 TCU 에만난다고또受け取った恵みはたくさんありますが、今年の年間テーマ聖句でもある神様と格闘することがその一つであると思います。 하나님과의격돌을저도하면서메시지를준비했습니다神様と格闘しながらメッセージを準備させていただきました함께하나님의말씀을듣읍시다ご一緒に神様の言葉に聞いていきたいと思いますちょっと上げますね高さちょっと上げられますかすみませんなんかだんだん目が悪くなってきて近くないと見えなかったですすいません見やねよもっちんもっちんもしそよもしそよちょんにょんじるみんなみどちっかんちょんにょんあ大丈夫ですありがとうございます、はいはい、今日はサムエル記の中から一人の人に注目してみます今日注目してみる人はメフィボシェテですメフィボシェテメフィボシェテメフィボシェテ難しいですね早口言葉になりそうな難しい名前ですがこの名前を今日は覚えて滑らかに言えるようになりたいと思いますメフィボシェテはどんな人だったのでしょうかはじめに第二サムエル4章4節を見てみたいと思います第2サムエル4章4節お読みしますさてサウルの息子ヨナタンに足の不自由な息子が一人いたその子が5歳の時のことサウルとヨナタンの秘宝がイズレールからもたらされ彼の乳母は彼を抱いて逃げたその時あまりに急いで逃げたので彼を落としてしまったそのために足のなえたものになったのであった彼の名はメフィボシェテと言った何ということでしょう5歳のメフィボシェテちょうどマナアイジエンのロバ組さん鳩組さんのお友達と同じ年頃ですいらっしゃいますね鳩組さんが、はい元気いっぱいに走り回っていたに違いありませんところがこの日を境に一生ハンディを追って生きていくことになりましたメフィボシェテを抱いて逃げた乳母の嘆き悲しみを想像しますサウルとヨナタンの秘宝とはペリシテとの戦いでの戦死のことです第一サムエル31章にその記事があります31章の6節をお読みしますこうしてその日サウルと3人の息子道具持ちそれに彼の部下たちは皆共に死んだメフィボシェテの父はヨナタンヨナタンの父はサウルそうですサウルは初代イスラエルの王サウルの息子あごめんなさいメフィボシェテですねメフィボシェテは初代イスラエルの王サウルの孫ですしかしサウルは神様によって王位から退けられますサウルもヨナタンも死んでしまいますメフィボシェテは生涯足の不自由なものとなり王権はダビデの家に移っていきます今日はその後のメフィボシェテ第2サムエル9章を読んでいきます私はいつも教会学校の親子クラスで0歳、1歳、2歳の小さい子どもたちにお話をしていますので今日は親子クラス風にペープスアートを使ってお話をしたいと思っています、聖書を読みますがその聖書のところをペープスアートを使いますお兄さんたちが出てきますのでお兄さんたちにペープスアートをお願いしたいと思います聖書は第2サムエル9章の1節から13節です、はい 3人の言葉も文章も聖書そのままです。登場人物はダビデ王、チバ、メフィボシェテです。では聖書をお読みします。それぞれの登場人物はお兄さんたちが声をしてくださいます。第2サムエル9章1節から13節。ダビデは言った。
サウルの家の者でまだ生き残っている人はいないか。私はヨナタンのゆえにその人に真実を尽くしたい。
サウルの家にチバという名のしもべがいて、ダビデのところに呼び出された。王は彼に言った。
あなたがツバか。
彼は言った。
はい、あなた様のしもべです。
王は言った。
サウルの家の者でまだ誰かいないか。私はその人に神の恵みを施そう。
ツバは王に言った。
まだヨナタンの息子で足の不自由な方がおられます。
王は彼に言った。
その人はどこにいるのか。
チバは王に言った。
お聞きください、ロ・デバルのアンミエルの子マキルの家におられます。
ダビデは人を送ってロ・デバルのアンミエルの子マキルの家から彼を連れてこさせた。サウルの子ヨナタンの子メフィボシェテはダビデのところに来てひれ伏して礼をした。ダビデは言った。
メフィボシェテか。
彼は言った。
はい、あなた様のしもべです。
ダビデは言った。
恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのゆえにあなたに恵みを施そう。あなたの祖父サウルの辞書をすべてあなたに返そう。あなたは私の食卓で食事をすることになる。
彼は礼をして言った。
一体このしもべは何なんでしょうか。あなた様がこの死んだ犬のような私を顧みてくださるとは。
王はサウルのしもべチバを呼び寄せて言った。
サウルとその一家の所有になっていたものを皆私はあなたの主人の息子に与えた。あなたもあなたの息子たちもあなたの召使いたちも彼のために土地を耕し作物を持ってきて、それがあなたの息子のパンまた食物となる。
チバには息子が15人と召使いが30人いた。チバは王に言った。
我が主王がこのしもべに申し付けられた通りにこのしもべはいたします。
メフィボシェテは王の息子たちの一人のように王の食卓で食事をすることになった。メフィボシェテにはミカという名の小さな子がいた。チバの家に住む者は皆メフィボシェテのしもべとなった。メフィボシェテはエルサレムに住みいつも王の食卓で食事をした。彼は両足が共に苗えていた。聖書はここまでです。お兄さんたちありがとうございました。ロ・デバルにいたメフィボシェテにダビデ王から突然の呼び出しがありました。ロ・デバルは不毛の地と言われる土地でした。祖父も父も体の自由も失って隠れるように暮らしていたであろうメフィボシェテ。時は過ぎ5歳の幼児ではなく大人になっていました。当時周辺諸国では王朝が変わると前の王一族はすべて殺されるということが当然のように行われていました。メフィボシェテは自分の命はもうないと覚悟を決めて王の前に出たことでしょう。しかしダビデの言葉は全く逆のことでした。ダビデはなんと神の恵みを施そうと言ったのです。一節と七節にヨナタンのゆえにとあります。ヨナタンのゆえにとはどういうことでしょうか。ヨナタンは メフィボシェテの父でありサウルの息子です。サウルはダビデに王位が奪われることを恐れてダビデを殺そうとします。しかしヨナタンはダビデが王になることを望みダビデを助けました。そしてダビデと契約を結んだのです。契約の箇所が第一サムエル20章にありますので一部をお読みいたします。第一サムエル20章15節から、あなたの恵みを私の家から常しえに絶たないでください。ヨナタンはダビデの家と契約を結んだ。ヨナタンはダビデに対する愛のゆえにもう一度ダビデに誓わせた。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからである。ダビデはヨナタンと結んだ契約を実行したのです。9節からはメフィボシェテが受けた恵みの内容が記されています。サウル一族が所有していたすべてのものがダビデからメフィボシェテに返されました。土地、家畜、多くの財産、そしてツィバ一家は返された土地で作物を作るようになり、皆メフィボシェテのしもべとなりました。メフィボシェテはエルサレムに住み王の食卓で食事をすることになりました。ありえない恵みを受けることになったのです。この箇所から3つのことを覚えたいと思います。1、一方的な恵み。2、不毛の地からエルサレムへ。3、王の食卓。1からいきますね。1、一方的な恵み。メフィボシェテは殺されても当然のものでした。恵みを受けた理由はメフィボシェテの願い、努力ではありません。理由はヨナタンのゆえにです。ダビデがヨナタンと結んだ契約のゆえにダビデから一方的な恵みを受けたのです。私たちも滅ぼされて当然の罪人でした。恵みを受けるために私たちの側からは何もすることができません。しかしキリストのゆえに、キリストのゆえに罪が許され、神の子供とされる恵みが与えられました。これは神様からの一方的な恵みです。メフィボシェテは恵みを辞退しませんでした。ここが大切なところだと思います。メフィボシェテは恵みを受け取りました。ローマ3章23節24節にはこのように書かれています。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。私たちは一方的な神様からの恵みによってキリストのゆえに与えなしに義と認められるのです。私たちがすることはこの一方的な恵みを受け取ることです。私自身のことを少しお話しします。私はクリスチャンホームに生まれましたが、この恵みを受け取るまでに長い時間がかかりました。恵みを受け取るまで子供の私は恐れと不安の中を 歩んでいました。罪の許しの解決を得ていなかったからです。人が神様の前に出るとき、その魂は大人であっても子供であっても全く変わりがないと思います。子供はどんなに小さくても、言葉を話すことができなくても、真実を見抜く力があると私は思います。物事の本質を捉える力、霊的な洞察力をどんな人でも生まれながらに神様から与えられていると思います。子供の頃の私は恵みを受け取ることができずに、恐れと不安を抱えて生きていましたが、神様は真実なお方です。中学生の時、神様の恵みに圧倒され、疑いも迷いもすべて神様に持っていかれてしまいました。聖霊なる神様に魂が動かされ、主イエス様を信じる者へと変えられました。神様からの一方的な恵みを受け取りました。二つ目に行きます。二、不毛の地からエルサレムへ。ロ・デバルはヨルダン川の東側の北の方です。不毛の地、空虚な満足のない地と言われるところです。私がイエス様を信じる前にいたところはロ・デバルであったと思います。神様がおられないところ、世の価値観、自分勝手な思い、競争、見栄、冷たい心、妬み、意地悪、嘘つき、狭い視野、失望、諦め、神様がくださる豊かな実りはありません。エルサレムはダビデが王となってから国の中心、都とした場所です。聖書ではエルサレムについて多くの記述がありますが、一言で言うなら神の都ということができると思います。メフィボシェテの住まいがロ・デバルからエルサレムへ移ったように、私も神の都へ住む者へと変えられました。私の人生は恵みを受け取ったときに暗闇から光へと招き入れられ、全く変えられました。メフィボシェテの人生もそうであったのではないかと思います。3番目に行きます。王の食卓。メフィボシェテは王の食卓で食事をすることになりました。王の食卓となれば、王の健康のために吟味された食材で、国で最高の食事が用意されたことでしょう。私たちも主イエス様の食卓に招かれています。主イエス様の食卓の食べ物はどんな食べ物でしょうか。十字架で裂かれた子羊イエス様の血と肉がそこにあります。イエス様はおっしゃいます。あなたは私のゆえに許されているよ。あなたは私の大切な子供だよ。一番良いもの、最上のものをあなたにあげよう。神様の愛が込められた食卓です。メフィボシェテは王の食卓でダビデ王と親しく語り合ったことでしょう。主イエス様の食卓でイエス様は私の声を聞いてくださいます。私はイエス様の御声を 聞くことができます。喜びがあります。特権です。ここまで3つのことを見てきました。一方的な恵み、不毛の地からエルサレムへ、王の食卓。私たちの地上の命には限りがあります。神様から命が与えられて、許された期間、許された場所で私たちは生きるのです。神様の恵みを受け取って生きるのです。私たちには一人一人に神様のご計画があります。他の人にはすることのできない、その人にしかすることのできない神様のご計画があります。必ずあります。メフィボシェテはこの後も聖書に登場します。第2サムエル19章にはダビデを尊敬し愛し、自分の権利を主張しないメフィボシェテ、21章にはダビデによって命が守られることが記されています。第二歴代史を見ると、神様がメフィボシェテの子孫をも祝福してくださったことが分かります。神様はメフィボシェテを愛されたことが聖書を読むと伝わってきます。メフィボシェテにしか生きることのできない人生を、メフィボシェテは命ある限り神様の恵みの中で生き切ったのではないかと思い巡らしています。神様から恵みを受け取りましょう。神様は私たちを不毛の地からエルサレムへ、神の都へと導いてくださいます。主イエス様の食卓へ行きましょう。主イエス様と食事をし、親しく語り合うことができます。主イエス様との語らいの中で、私たちは迷うとき、恐れるとき、行くべき道を尋ねることができます。暗闇の中にいるときも、神様はそこに光を示してくださいます。最後にヨハネの黙示録21章23節をお読みいたします。ヨハネの黙示録21章23節、都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。黙示録21章23節。お祈りをいたします。神様、あなたの恵みを受け取ります。あなたのおられるところに行きます。一番良いものを私に用意してくださっていることを信じます。救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージに応答して主の食卓でお賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
食卓で
続いて福音の恵みという曲を賛美していきたいと思います。これは TCU の学生によって作詞作曲された、歌になります、賛美になります。この歌詞にはこの福音のを受けて、生かされた私たちがこの福音のために私たちすべての力をすべてのことを福音のためにしているだろうか、そのような自分への問いかけを歌詞にしています。私たちには福音を伝えてくれた誰かがいます。誰にでも必ずいるはずです。その人も誰かにその福音を伝えられてきました。そうやって2000年間この福音は一人一人が福音に捉えられて伝えられてきた生ける言葉です。私たちはこの福音に応答してこの福音のために献身することを選んで TCU に入学してきました。そして卒業してそれぞれの地にあってこの福音のために生きています。そして皆さんも同じようにここに集われたクリスチャンお一人一人はこの福音に応答してそしてそこに生きることを決めた日があったと思います。その日を思い起こしてこの賛美を歌っていきたいと思います。もちろんここに初めて教会の礼拝に集われた方もいらっしゃると思います。どうかこのイエス・キリストの犠牲が私たちの罪のために払われた神の痛みであることを覚えながら歌詞を聞いてくださればと思います。それでは賛美していきましょう。福音の恵み、私はすべてのこと、
私はすべてのこと、福音のためにしているだろうか、私の口の言葉と心の思い清めてください。
もう一度始めから
私は全てのことを福音のためにしているだろうか。私の口の言葉と心の思い清めてください。あなたの十字架の贖いを、あなたの変わらない憐れみを、私たちが知ることができるよ。
私は全てのこと、
私は全てのこと、福音のためにしているだろうか。私の口の言葉と心の思いを読めてください。
あなたの
十字架の憐れみを、あなたの変わらない憐れみを、私たちが知ることができるように。あなたの御霊の宮として、あなたの恵みの蔵として、共に福音の恵みに預かるものとして、あなたの御霊の宮として、共に福音の恵みに預かるものとして、
あなたの十字架の
贖いを、あなたの変わらない憐れみを、私たちが知ることができるように。あなたの御霊の宮として、あなたの恵みの蔵として、共に福音の恵みに預かるものとして、あなたの御霊の宮として、あなたの恵みの蔵として、共に福音の恵みに預かるものとして、共に福音の恵みに 預かるものとして、
それではオープン礼拝の最後に約束の地へという賛美を持って、終わりたいと思います。私たちが本当にこの地上を歩いて生きて本当に最後にたどり着く場所は主の約束の地です。そこに本当に希望を持ってこの1週間も歩んでいきたいと願います。それでは賛美していきましょう。
知らないままに、ただ信じて旅に出かける。何もいらない、主がくださった、たった一つの約束だけ。時にはいくつきも歩き続け、時には幾年も待ち続ける。空を見上げ星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。
2番を続いて賛美していきましょう。私はあなたを、
私はあなたを祝福すると、全てがあなたから始まると、見えない足元を照らす光は、たった一つの約束だけ。時には幾年も待ち続ける。空を見上げ星を数えながら、変わらない確かな
時には、
時には幾月も歩き続け、時には幾年も待ち続ける。空を見上げ星を数えながら、変わらない確かな
時には、
時には幾月も歩き続け、時には幾年も待ち続ける。空を見上げ星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。
これでオープン礼拝を終わりにします。皆さん、今後1週間も、主と共にお過ごしください。